お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
曲がりくねりはしゃいだ道、
東京オリパラをオーストラリアでオージーと一緒に楽しもうということで始まりましたこのコーナーです。シドニー FC アカデミーの伊藤瑞希さんをゲストに迎えまして、オーストラリアの視点を軸にしてざっくりと種目や見どころ、豆知識などをご紹介できたらと思います。もちろんですね、オーストラリア発信ということですので、オーストラリアのスポーツ事情、また日本と違うところなども少し触れることができたらなと思っています。それではゲストの伊藤瑞希さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ第1回なんですけれども、はい、今日は何を話しましょうか。
そうですね、ここからできるだけ長く、定期的にやりたいと思っている一方で、視聴者というかこれ聞いていただいている皆様の声だったりとか、はい、人気によって私が続けられるかどうか決まるので、
うん、だそうです。何かありましたらバンバンお寄せください。
はいはい、なので、その中でも、ちょっと、これから基本的にはオーストラリアから見たオリンピック、パラリンピックという視点で、本当さまざまなスポーツ、競技ですね、扱っていこうと思いますし、オーストラリアは皆さんご存知かもしれないんですけども、オリンピック、夏季のオリンピックを2度開催している国でもありますし、
そうですね、
本当に私たち多分もうなんかスポーツが日常に根付いている国というのを、多分日々感じると思うので、
本当ですね、
そういうちょっとこうオリンピック・パラリンピックの種目に直接は関係ないんだけども、オーストラリアの普段日常スポーツでどういうふうに関わってるとか、どんな方がどんなふうなことをみんな過ごしているよとか、あとは、ちょっと私の専門が、サッカーで特にその子どもたちの育成年代って言われる、これからこうオリンピックもしくはワールドカップとかプロの選手になっていくところを扱ってたりするので、じゃあオリンピック・パラリンピックに関わるこのオーストラリアって、どんなふうにこのそういう大きい主要の大会に出る選手たち、もしくは、私の立場もそうなので、コーチをどういうふうにじゃあ見つけているとか、どういうふうに育てているとか、じゃああとはこの国スポーツ科学に関してはおそらく世界トップ5、トップ3に入るような国なので、なんでそういうのが発展してとか、なんでそういうサポートがとか、あ、テクノロジーもこの国はすごいんですよ。
その
映像を分析したりとか、
ね、
あとは今結構もうワールドカップ、前回の多分ワールドカップの時もちょっと話してたんですけど、当然ハートレートって言われる心拍数だったりとか、今あとどこに誰がどれだけ走ったって GPS って言われるものだったりとか、特に GPS の後の有名な会社もオーストラリア発だったりするので、その辺やっぱすごいいろんなものがオーストラリア発信で、あるものがあるので、種目に限らずちょっと触れていきたいなと、思っています。
なるほど、
はい。で、その中で第1回目の今回なんですけど、
はい、
ちょっとオーストラリアからの視点は外れるんですけども、まず最初ということもあって、はい、そもそもオリンピック・パラリンピックってどんな大会、なのというかだっけと、なんかその辺ちょっと触れながら、あとせっかくなんで東京のオリンピック・パラリンピックに関しての、本当に触りの部分だけ今回1回目は話そうかな、話していこうかなっていうふうに思ってます。
なるほど、はい、確かにオリンピック・パラリンピック意外と知らないことが多かったりしますよね。
平林さんにお聞きしたいですが、
何ですか、はい、
何年に1回の大会ですか。
オリンピックですよね、はい、もうこれは4年に1回です。
そうですね、はい、パラリンピックの方も今、同時開催、開催国がそのまま引き続きやるというふうになっている大会で、それでよく、日本ではオリパラとか、
そうですね、
言われますけど、オリンピック・パラリンピックというふうになっていて、スポーツを通した人間形成と世界平和っていうのを目的にっていうのが、もともとオリンピックの理念というか、もともとスタートですし、2800年とか、約3000年ぐらい前にも実はオリンピックって、そのギリシャのオリンピア地方、っていうところで始まったのが、もちろんオリンピックっていう起源になってますし、もともとは当然こんなスポーツで各国が競うものではなかったですから、そうか、ギリシャオリンピアだからこう神々を崇める体育芸術の競技祭、言われればなんか
っていう
感じと、確かにそういうものからスタートしたんだなっていうのは、ちょっと今の僕たちだと想像できないんですけど、
そうですね、
あとはその後、近代オリンピックって言われるものは、それこそ まあ、本当に専門の方はご存知かもしれないんですけど、あのピエール・ド・クーベルタンっていう近代オリンピックの父って言われているフランス人の教育者の方が、パリの国際会議で、オリンピックの復興をしましょうと、ということを唱えて、実際にそれは1894年だから、それが採択されて、2年後の96年にギリシャのアテネ大会、うん、第1回が、開催されてというのが本当にオリンピックの多分最初の方の起源ですし、まあ、オリンピックの精神として、まあ、スポーツを通してやっぱ心身の向上、文化国際などのさまざまな違いを乗り越え、友情連帯感フェアプレーの精神を持って平和でより良い世界の実現に貢献すること、ちょっと全部読みましたけど、まあ言われてみるとすごく壮大だし、でもすごくこうなんか芯をやっぱ捉えてるというか、
なんか今の時代だから余計に響きますね。
いや響きますよね。なんかうん、特に私はスポーツかかって、ますけども、特にオーストラリアにいるとこの文化国籍を乗り越えっていうところ、その辺とかね、まあ、オーストラリアにいるから響くし、それは多分日本、今の日本にとってもすごく重要なところ、
うん、そうですね、
かなと思いますね。まあ、スポーツ文化、あとあなるほど、まあ、環境っていうのも今テーマになってきてる、まあ、確かに今年は多分ね、グレタさんとかも含めて、
あ、そうですね、
はい、まあ、いろんなところでそういう話題が上った、
うん、
なのでスポーツという、特にこの国際大会、4年中の国際大会っていうのでこの辺をテーマにするっていうのは、まあ、すごく大切なのかなと、
うんうん、
はい、ではパラリンピックですね、
はい、
実際私自身も、今障害者、うちの僕が働いてるクラブ以外にも学校で働いてるんですけど、
はい、
そこで、もう本当さまざまな障害があるんですけど、障害がある特別支援、日本特別支援って言われる、こっちはサポートユニットとかスペシャルユニットって言われる人たちのにサッカーを教えたりもしてるんですよね、
はい、
だそういうところでやっぱこういうパラリンピックとかすごく、自分の中に身近にあって、じゃあパラリンピックはいつ頃からオリンピックと同時開催になったか、ざっくり
ざっくり、
はい、
ま
あ、2000年がシドニーのオリンピックですよね、
うん、あ、そうですね、はい、じゃあ2000年
はですね、あの国際オリンピック委員の IOC とこの国際パラリンピック委員会ですね、
はい、
が、まあ、正式に、一緒にこう組んでいきましょうっていうのを決めた、まあ、それも大事な年なんですけど、そうですね、うん、ちょっと前なんですよね、1988年って聞いてなんかピンと期待しますかね、まあ、ソウルオリンピックなんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、いやいやいや、1988年東海になんかピンとくることって
1988年、
うん、
あ、
日本で昭和63年っていう年なんですけど、
ガングロ女子高生とかですか違うそれはもういやピンとこないですね、
はい、実はですね、これ僕の誕生の年ですね、
ちょっと聞きましょうか
はい、まあまあ、それはもちろん冗談で、冗談ではあるんですけども、1988年から同時開催がもう、一緒に開催しなきゃいけなくなった、まあ、しましょうというふうに決めて、実際に、その次の年にこの国際、パラリンピック委員というのも開設されて、まあ、建てられて、まあ、機会均等の、完全参加とか、あとは障害者のスポーツのエリート性とか、まあ、この辺を歌って、実際に、パラリンピックというのが行われるようになりました、
はい、
うん、1988年、
皆さん覚えましたか、
はい、
伊藤さんが生まれた年です
年で
違いますねそっちじゃないですよ、はい
はいはい、じゃあ最後の質問ですけど、新種目5個、
まさかこんな
2つぐらいは当たるかもしれないですね、
新種目ですか、
新でもこれ新でもあり、
うん、
復活もしてるんですよ、
あ、分かった、
はい、
ソフトボール、
ソフトボール1個、
うん、復活っていうので分かりました、はい、
ソフトボールとものすごい似てる競技です、1個は
野球、
野球、はい、
どんどんヒントください、
あとは例えば日本で言ったら発信に行ったら柔道とかは、国際スポーツもうオリンピック種目になってますけど、ちょっと似てますね、
柔道と似ている、
はい、
空手、
空手ですね、はい、
はなんか調子いいですね私、
はい、そうですね、ヒントは多分いいんでしょうね、はい、あとはもう一個はガラガラガラガラその辺の公園でみんな遊んでますね、
スケートボード、
スケートボード、これ最後のやつは多分この中にも2つ分かれてて、
はい、
オーストラリアも世界中結構人気で、あちこちやられてます、簡単に言うと手軽に誰でもできて、
はい、
登っていくものとこう、まあ、基本的に登っていくものですね、自分の体を使って、
あ、じゃあこのロッククライミングみたいな、
そうですね、スポーツクライミングっていう、 あとサーフィンもですね、
あ、すごいですね、
はい、サーフィンオーストラリアは強いですから、
そうですよね、はい、
うん、
大活躍しそうですね、
はい、はい、なので、あ、これも確かに、新しいとこなのかな、まあ、全員が自己ベスト、多様性と調和、 あとは未来への継承っていうところがこの3つコンセプトになってる、オリンピック、東京オリンピックパラリンピックですから、うん、ちょっと私たちが現地に、ね、いるかどうかはわからないですけど、
まだ先ですので、はいはい、どうなるかわかりません、はい、なんか結構オリンピック今年やるなと言いながらもなかなかこう取っかかりがつかめないっていう人もいると思いますので、うんうん、ちょっと今日ね豆知識というか歴史とか新しい種目とか、うん、皆さんわかりますか、うん、今言いましたよみたいな新しい種目とかもね今回知ってちょっとこう準備をして次に備えるという感じでしょうか、うんうんうん、またですね新しいコーナーでやはり皆さんの要望に応えたいっていうところもありますので質問またはこう取り上げてほしいテーマとかありましたらですね例えばなんで水泳オーストラリア強いんだとかですね、うん、注目選手はこうどういう選手がいるのかとかどうしてオーストラリアスポーツ大国なのかとか、うん、そういうことでも構いませんのでオリンピックパラリンピックに限定しなくても大丈夫ですので何かありましたらお気軽にSBS ジャパニーズの Facebook または E メールでご意見などお寄せください。 E メールのアドレスは japanese.program@sbs.com.au になっています。それではまた次回お会いしましょう。また来週。
はい、また来週。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。